それではメッセージに入りたいと思います。私に従いなさいという題して彦海先生よりメッセージを受けたまります。彦海先生、よろしくお願いいたします。
皆様、おはようございます。そして明けましておめでとうございます。1週間、明け、新しい年が明けて1週間になりますが、それぞれ良いお正月、新年をお迎えになったと思っております。さて、今日も神様の恵みが豊かにあることを心から祈ります。では最初に短くお祈りして今日の御言葉をお伝えいたします。愛する天の父様、今日は新年明けて1週間を数え、2回目の日曜日の礼拝を守ります、捧げます。どうか神様の御言葉に出会うひとときとなることができるように、またお一人お一人の心も体も霊も神様が取り扱ってくださって、主の恵みで満たしてくださいますよう心から祈ります。世界の礼拝の上にも届いてください。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は新年、明けて2回目の礼拝ではありますけど、それとともに今日は成人を迎えた、方々の、喜びを、共に、この礼拝でも分かち合いたいと、心から、願って、おります。聖書の中に、私が覚えている聖書の中で、口語訳聖書、今新共同訳聖書を私たちは使っているのですが、口語訳聖書の中にあなたの若い日にあなたの作り主を覚えよっていう、伝道の書12章1節の御言葉があります。今日20歳を迎える方々が、ここに何名おられるか楽しみです。それから私たちの教会は幼稚園もタイアップしているので、同じ敷地内、またかつては宗教法人の愛生幼稚園と長年参りました。11年ほど前にここに新しく街道教会そして幼稚園を継続したときに、宗教法人であった幼稚園は学校法人に移行いたしました。そして時代とともに今認定こども園という、学校法人の、働きを幼児教育をですね担っているんです。去年の卒業生で1000名を超しました。その幼稚園の園児がですね卒園した、その、子どもたち、が、今、育ってそして20歳をどんどん迎えて社会に貢献していることを私たちは覚え、本当に心から嬉しく思います。そしてその卒園した子どもたちも教会の祈りによって支えられて、教会の子弟たちも子どもや孫たちも幼稚園の愛生幼稚園のこの中に導かれて育ってきているものです。ですから今日教会の中の二十歳を迎える方々の喜びもありますし、またこの学校法人、愛生幼稚園の、その卒園した方々の中で二十歳を迎えた、方々、その方々のことも心に留めながら私たちは、共に感謝を表しそして祝いたいと思います。今日、園児とそれからお兄ちゃんと来ておりますけど、家族で来ておりますけれども、この子たちもいずれ二十歳に成長していく、楽しみで、あります。さて、若い日にあなたの作り主を覚えよということですけど、これは若い人たちだけの御言葉ではないと私は思っております。いつもですね、この若いというのは確かに肉体的な、年齢的な若さもありますけれども、でもそれと同時に明日に向かって若いとやってやるって、 頑張ってやるってチャレンジしてやるってそのように思う人たち、明日に向かって若い、明日に向かって私たちみんな、年に関係なく横一線なんですね。明日頑張るぞって、明日いいことが待ってるよって、そういう前向きに生きていく、そういう人たちにとってもあなたの若い日にあなたの作り主を覚えようという言葉は生きて働くと、そのように思うものです。さて今日の聖書の箇所はマタイの9章の9節から13節で、マタイという収税人が出てきます。お金取りですね、税金を徴収するものなんですけど、このマタイはイエス様によって最初のこうクラスというか最初に、召し出された弟子の一人です。イエス様の弟子は12名いますけれども、このマタイをはじめ、そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレ、そしてピリポ、ナタナエル、そしてマタイはある意味で前半でこうイエス様が早めに選んでくださった弟子たちのグループということができます。あと後半には、あと5人、イエス様は弟子を、選びました。徹夜して祈って、そして弟子を用意したということが聖書の中に書いてあります。さてこのマタイはもともとの名はレビと言われていた可能性があります。あるいはレビ族の中に、生まれた、そういう、人物であったようにも、考えられることができます。でも主税人としてローマのためにお金を貢ぎ、そして自分のためにもお金をこう貯蓄する、蓄えるというですね、そういう、ことがあったと言えます。そして名前もローマ風に名前を変えてですね、レビからマタイというふうに、名前を変えた、あるいはイエス様が付けられたかもしれません。マタイでというのは、そのマタイという意味の中には神の贈り物という意味もあるわけですね。ですからひょっとしたらこの弟子マタ、このマタイをレビを迎えるときにイエス様があなたの名前はマタイっていうふうに、そういうふうに、言われたのかもしれません。そのあたりははっきりしないんですけれども、マタイというこの弟子が、登場してく、るわけです。このイエス様の弟子たちの中でですね、マタイは特別変わり者であったと考えられます。というのはこのマタイは収税人というか、こう人々のお金を徴収して、それを本来取るべきお金の4倍ぐらいにふっかけて、あるいは3倍4倍にふっかけて、その最初のものはローマに納めて、後の残り4分の3は自分で私腹を肥やす、そういうことがですね、考えられていたようです。ですから、ユダヤ人は自分たちの国のためにお金を捧げるならまだ喜んで捧げること、税金を払いますけど、でもローマの国のために、しかもローマに払って支払ってその残りを自分のものとするという生き方っていうのは喜べないことでした。ですから主税人と罪人はタイアップする、いつも組み合わせられて呼ばれていたんですね。主税人、ああ罪人だねって、人のお金をこう自分のものとする、そういう、このことがありましたので、主税人はその当時最も卑しい人たちだって、そういうふうにユダヤ人は考えていたことですね。そしてイエス様の弟子としては絶対選ばれるはずがないって思われるような、そういう人物がこのマタイであったわけですね。ですから、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、 フィリポ、ナタナエル、そういう漁師を中心とするそういうこの人たちの弟子たちの中ではですね、なんだこれはって、罪人が、主税人が私たちの中にイエス様の弟子として入ってきたということはですね、こうあまりいい雰囲気ではなかったと思います。なぜイエス様はマタイを選んだのでしょうか。なぜイエス様はマタイをその大事な12人の弟子の中に選ばれたのでしょうか。きっとですね、イエス様は神の国はこのように人々から蔑まれている、そのような人たちも神の国、神の子として生きていくことができると、新たな人生を生きることができると、そのようなメッセージを込めながらですね、マタイを選んだのではないかなって思います。立派な人、律法を守っている人、神を愛する人、そういう人たちだけではなくて、この地上の底辺で人々からバカにされ、それ蔑まれ、相手にされない、そのような人も大丈夫、神の家族となるって、そのようなことをですね、イエス様はマタイを選ぶときに、こうマタイをこう弟子として迎えたと、考えることが、できるわけです。ですからイエス様の弟子たちも、また私たち教会も、そのようにこう迎える方々を広く私たちの心を開いて、キリストにあるものは誰でも新しく作られたものであると、そのように私たちはこう教会の門戸を開いていく、私たちの心を開いていく、どんな人たちにも心を開いていく、その私たち教会でありたいとも思うわけです。主税人と罪人はペアとなるような言葉でしたね。そして彼は不当に財産を蓄えていましたね。そして彼らはなんと社会的にもこの疎外感を持つことがあったんです。というのは、この裁判で彼らは証言することができなかったんですね。人を助けることができない。この主税人は、金儲けをしている者はこの裁判とは全く関係ない、証言とは全く関係ない、そのような人たちでもあったんです。それから礼拝の参加も禁止される、そのような人たちだったんですね。日曜日になると土曜日になると、みんなこうユダヤ人は礼拝に行きますが、マタイもユダヤ人でありながら礼拝に参加することができない、なんと悲しい状況だったでしょうか。そして献金もできない。なぜならみんなから献金を、献金というか主税人ですから、集めてお金を集めて、それで私腹を肥やしている、そういう人物からのお金はいらないって、そういうこう、状況でもあったわけです。ですから弟子たちの中でもきっとマタイが入ってきたことによって、こう大丈夫かなって思うような雰囲気がですね、揺れ動く、そういうこのマタイの存在であったということができます。でもイエス様はマタイこそ神様に許される喜びをよく知っている人物、そしてレビ族のある意味では家系にあったかもしれませんが、その家系、この種族から道を外れて人々から軽蔑されるような主税人になったっていう、そういうことも可能性として考えることができるわけです。そしてこのマタイは社会の底辺でみんなから蔑まれているような状況の中で生きてきたので、弱い人たちへの配慮、弱い人たちへの憐れみの心、今日の聖書の箇所にも、私が求めるのは憐れみであって決して生贄ではないと聖書に書いてありますけれども、このマタイは人々の心を こう思うことのできる、配慮をすることのできる、そのような人物でもあったと考えられるのです。ですからイエス様は12名の弟子たちの中で他の人物とはとても違うけれども、でもこのマタイが12名の弟子の一人にいることによって神様の計画がこう豊かに実を結んでいく、その可能性を見ていたのではないかと思うんです。そしてマタイは能力的にも優れている面がありました。マタイの福音書、マルコの福音書、それからルカによる福音書、ヨハネの福音書、それぞれ特徴がありますけれども、美しい書物はマタイだと言ってよいと思います。マタイはよく整理されて物事をよく分けながらこのマタイの福音書を書いていきました。あの三条の水訓、三条のメッセージがこのマタイの福音書に出てきますけれども、なんと整理されて、なんときちんと分けられて私たちに語られているか、書かれているか、それを読んでいる私たちは本当に三条の水訓のメッセージの、イエス様のメッセージの素晴らしさ、そのことをですね、他のルカにも書いてありますけれども、でもマタイのこの整理して書き上げてそれを伝えていく、その能力、それは驚くべきものがあります。福音書の中でどうしてマタイによる福音書が一番最初に出てきているかというのは、一つの理由は彼のこの美しくこう福音書を描いている、そのことが最初の福音書、四つの中の福音書のスタートとしてこう私たちに提供されているのではないかなと私はまあ思うのです。確かにユダヤ人の系図が最初出てくるので、その系図、やっぱりユダヤ人に対してのその尊敬、それから思いを心に留めながらっていうこともあったと思いますが、それとともにこのマタイの福音書の文体の文章の美しさ、それは他の福音書と比べて、本当に素晴らしいものがですねあることを、私たちは読むことができるわけです。ですからそのようにですね、マタイはイエス様に選ばれて12名の弟子たちの中に入ってきたわけです。さて今日の聖書を読んでみると、イエス様はマタイという人が主税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいって言ったんですね。で、詳しくは書いてないんですけれども、彼は立ち上がってイエスに従ったという、イエス様にこう魅力あるイエス様の言葉でも、きっとおそらくイエス様がこのカペナウムを中心とするガリラヤ地方でこう伝道している様子を聞いたり、またあるいはマタイも直接見に行ったり聞きに行ったりということもあったと思うんですね。ですからイエス様がどういうお方であるかってことをこうマタイなりにこの知っていたと、そういうイエス様からの呼びかけに対して聖書は多くは語りませんけれども、従ってきなさいっていう言葉にマタイは従ったと聖書は記していることです。さて従って、イエス様の言葉に従っていくわけですけれども、でもその従うだけではなかったんですね。聖書を読むと、さらに実節読むとですね、イエスがその家でっていうのは、これマタイの家でってことですね、イエスがその家で食事をしておられる時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言ったと。 まあ、パリサイ人とか律法学者もイエス様の存在を認めているわけですね。立派な話をし、人々を癒し、本当にこう神の力がなければできないようなこの不思議な御業を行っているって、そのことを知っているわけですね。でもどうしてこの良い先生が、素晴らしい先生が、どうして徴税人や主税人や罪人と一緒に食事をしているのかと、そのように、弟子たちに聞いたと聖書は記しています。マタイはイエス様に従っただけではなかったんですね。イエス様に従って、それから家に迎えて、そしてイエス様と一緒に食事をしたって、そういうふうに聖書は書いているんです。なぜこのように食事をし祝いをしているのか、それにはいくつかの理由が考えられます。マタイにしてみれば、これから新しい人生が始まるんだって、イエス様に従うってことは、イエス様に付き従って共に生きていくっていうことは、私にとっては主税人の生き方とは違って新しい生き方なんだって、そういうことをですね、みんなと分かち合う、祝うという、そういう思いがあったと考えられます。それから過去の自分の生き方とは決別するっていうか、お別れをするっていう、そういう気概を込めて、マタイは友達であった徴税人、また同じように罪人とも言われているような人たちも一緒にお祝いをした、食事をしたって、そのことを私たちは考えることができます。でもそれだけではなくてですね、マタイはイエス様に従っていくことは、それはイエス様を伝える、イエス様を分かち合う、そのことにも彼は心を砕いたと思います。ただ食事を食べてですね、あ、美味しかったねって、この肉は三枚肉だねって、この肉は何の肉ですかって、羊ですかヤギですかって、そういうふうにですね、食事を楽しく味わうということだけではなくて、食事っていうのは私たち家庭においてとても大事ですね。そして思いを分かち合う、そういう時なんですね。食事の時黙々と食べているっていう、それはどうかなと思います。私も反省しないといけないんですけど、いつの間にか考え事をしたりしてですね、こう一緒に食事をしているのに、黙々と食べて考えている、そういうことがありますが、でも食事というのは本当に心を許して、今日どんなことがあったねって、また明日こういうことも楽しみにしてるねって、何かいいことありましたか、何か嬉しいことがありましたか、というふうに私たちの心を開いてですね、思いを語り合うという、それが食事だと思うんですね。ですから食事だけではなくて、食べるだけではなくて、飲み食いすることだけではなくて、私たちの思いを分かち合うと、マタイもそのように考えたと思うんですね。イエス様に会って新しく弟子として生きていく、その時にですね、みんなに本当に振る舞って喜んでもらう、リラックスしてもらう、心を分かち合ってもらうと同時にですね、心を開いて食べて祈って語って賛美して証しする、そのような機会になったと考えられます。ですからそのことをですね、私たちは心に留めて食事をするということがどれほど私たちの生活の中で大事なのか、特に家族は3度少なくとも3度食事をするという、ことでありますのでね、そのことは大切なことかなと思います。私たち泊まり家の中でもですね、こう子供たちが大事にすべきことがいくつかあったんですね。その一つはですね、夜は夕食は一緒にするっていうということでした。まあ幼い時は優しいんですけれども、それぞれ中学高校 それから働いていくっていうことになるとですね、それぞれの時間帯とか都合をつけるってこと難しいんですね。でも基本は夕食は一緒にするっていう、そのことですね。それから他に考えてみればですね、他に泊まって友達のところに行って、遅くなっても必ず帰ってくる、迎えに行ってもいいから、遅くなってもいいから必ず家には帰ってくるという、まあ、そういうことがですね、私たちの中で、こうは取り決めというよりも共通の認識で、あったわけですね。そのことを私たちの子どもたちにも今少し流れていくと、いやいや大変で、ね、こう反対意見もあったりするんですね。まあ、その辺は調整しながら生きていくことになりますけれども、まあ、食事をするということはとても大切なことです。まあ、私はしばらく4年5年ほどカナダにいたことがあるんですけど、向こうの教会に行くとですね、新しい方とか学生とかですね、その教会の家族がですね、こう日曜日の礼拝が終わったら誘ってくれるんですね。食事に一緒に行きましょうって、それから時には家の方に来てくださいっていうふうに招かれることもありますし、それはとても麗しいこの教会の姿だと思うんですね。教会の礼拝だけで一緒に過ごすということではなくて、だけではなくて食事あるいは家にも来てもらって、そして一緒に過ごすという、そのことがですね、こうありました。ですから留学生とか、それから他の国から来た人たちとか、若い人たちとか、そういう人たちに対するこの教会のこの家族の接し方、そういうことはですね、とても教えられるものがあります。日本人はある意味でそういうことはこう得意ではないとは思います。いや家が小さいですよって、あ散らかってますよって、というふうにですね、理由を挙げることができるかと思うんです。でも本当にこう相手に対して心を開いて食事をする、あるいは迎えて一緒に過ごしていく、そういうことはですね、大切なことです。ですからマタイはイエス様に従うということを決めたときに、彼は本当にこう新しい人生を喜んでいく、これからこのスタートしていくんだ、それから自分のこれまでの生き方とは別れを告げますよ、それからみんなと一緒にこの自分がイエス様の弟子になったという、あるいは救いに預かるという恵みにとどまらず、このイエス様を紹介する、イエス様を分かち合うという、まあ、そういうことをですね、マタイは心がけていったということが、できるわけです。さてそのようにですね、マタイはイエス様に従っていく様子が、ここに描かれて、います。さてそのような中で今日は14節から、17節まで読んでないんですけど、でもこれは続けて読んでもいいところであるわけですね。というのはこの16節で、折りたての布から布切れを取って古い服に次を当てたりしない、新しい布切れが服を引き裂き破れは一層ひどくなるからだ、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない、そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになる、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ、そうすれば両方とも長持ちするというふうにですね、二つの例えをここで語っているわけですけれども、私たちにとって新しい皮袋とは一体何ですかって、私たちは誰でもこの御言葉を読めば考えさせられるような御言葉です。で、私たちに適用するならば、これはマタイがイエス様にこう選ばれて、そして弟子として迎えられたように、イエス様はどんな人でも救われる、どんな人でもこう心を開いて一緒に生きていくことができるという、やり直しができるという、そういう意味を持って、 マタイを迎えたと私は信じております。そういうことを考えると教会もいろんな人たちを迎えて、そして新しい皮袋になって、良い人、知ってる人、そういう人たちではなくて、本当にいろんな中でこう戦っている方々をお迎えし、そしてその懐の広い教会、懐の広い自分自身、そういうものになりたい、それが新しい皮袋と言っても良いのではないかと思うんです。新しい葡萄酒とは一体何ですか。それは私たちが考えても いなかった意外な人たち、それがこう新しい葡萄酒にもなることです。マタイがまさしく人々から考えれば意外、彼が弟子になるとはって考えた人は一人もいなかったと思います。でもイエス様はマタイを迎え、そしてマタイが弟子の中にいることで、どれほど多くの人たちにこの神の救いの計画、神の御業の広さ、深さ、高さをですね、知ることができたかと私は思うんです。ですから新しい皮袋って一体何ですか。新しい葡萄酒って一体何ですか。そのことをですね、私たちは合わせてマタイのこの姿から、イエス様の姿から考えさせられることです。さてマタイはこのイエス様に選ばれて弟子となりました。で、考えるとイエス様はこのマタイのこの賜物、人間性、彼の持ってるこのものをですね、豊かに用いていったと。さっきも話した通り、マタイの福音書は4つの福音書の中で最も美しい文体というか、最も美しいアピール性のある、そういうこう語りかけなんですね。あのマタイの福音書の形図を見てもよくわかります。ルカも書きましたが、ルカはヨセフ・マリアから遡ってアダムに行きましたが、こうずっと流れています。でもマタイはきちんと整理して14代って、アブラハムからダビデまでが14代、ダビデからバビロンに行くまでが14代、バビロンの捕囚、そしてキリストまでが14代というふうにですね、分かりやすく、そしてこう要点をついて私たちにですね、語っています。最初の部分は族長たちです。中心は、そして2番目のグループは王様たちです。そして3つ目は捕囚の時代ですから、囚われている人たち、ユダヤ人のことですね。ですからそのようにですね、でもルカはそういう書き方してないんです。ずっと名前が続いている、そういう状況なんです。ですから三条の水句もそうですけれども、マタイのこの系図もそうですけど、このマタイの持ってる能力というか、賜物というか、整理することのできるそのようなこの力をですね、イエス様は用いていかれたということができます。ですから神様は私たちの持ってる賜物をですね、この私たちに与えられる使命と合体させることのできる、そのような人生を私たちにマタイを通して神様は見せておられると私たちは読むことができます。炎のランナーという映画を見た方々おられると思いますが、1924年パリオリンピックで400メートルのこの競争に見事金メダルを取った、スコットランドのエリックという方、実話を元にして映画なされましたけれども、彼は、本来は短距離の選手なんですね。100メートル、そして彼は言ったんですよ。走ってる時に神が喜んでることを感じるって言ったんですね。ですからこのエリックにしてみれば、 こう予選が日曜日に当たったので彼は被験するんですね。日曜日は礼拝の時だって宣教師でありましたので彼は予選には出なかったんです。ですからオリンピックの代表には漏れてしまうんですけど、でも代表選手の中に友人がいて、その人がエリックの素質を知っているので彼に一競技ですね譲ったんですね。それが400メートルで、そして彼は400メートルを見事に走ってですね金メダルを取るんですけど、神様は彼の持っているこういう走る賜物、それを用いて神の栄光を表すという、そういう映画なんです。見てない方はぜひですね、炎のランナーという、その映画がありますので、それをご覧になったら良いと思います。それから、去年の最後の礼拝何を語ったか覚えてますか。ヨセフの最後の姿が私はお話ししたんですね。ヨセフは12番目の兄弟の11番目の兄弟で、そして彼は兄弟から売られてエジプトに逃れていきますね。エジプトに下っていきますね。いろんなことがあって上がったり下がったりする、そのような人生の中で彼は王様に引き上げられて、王様の夢を解いて、そしてエジプトの大臣に、総理大臣に彼は、こう上がっていくんですね。彼の使命は、彼の願いはこのイスラエルを飢饉から救うということで、そしてさらに神の計画はそのイスラエルをこの約束の土地、イスラエルの土地にですね返していく、戻っていくという、そのことがですねこのヨセフの大事な神様から与えられている使命でもあったんですね。そのことをですね、彼は総理大臣ですから、彼はイスラエルのこう救っていく力を持っていたので、彼は神様の使命とそして自分のその立場というか、それを見事合わせて、そしてイスラエルの人たちを救っていったんです。ですから私たちが持っている賜物、私たちの持っている可能性、それを何のために使うかということはとても大事なことで、それは神様の計画、神様の使命、与えられている使命を全うするということに、私たちが自分の持っている賜物を用いていくということは、これは素晴らしいことで、マタイもそうです、ヨセフもそうです、ダビデもそうでしたよ。先週はアブラハムの子ダビデの系図、そしてダビデの方からイエス様につながる系図を読みましたけれども、その系図のある意味で中心でもあるダビデは、このイスラエルを強くする強固の 国とする、それだけではなくて彼は神殿を作りたかったんですね。神殿を神様のために捧げたかったんですね。でも神はあまりにもあなたは多くの血を流したので、あなたの願いは聞き入れることができない、あなたの息子ソロモンが神殿を建てることができると言ったんですね。そうするとダビデはがっかりして伏して過ごしていたと思いますか。そうではないんです。彼は自分が作れないって分かった時にですね、彼は息子ソロモンのために、ソロモンが神殿を建築できるようにですね準備していったんですよ。準備していったんです。ですからダビデは自分の持ってるものを彼は用いて、賜物も用いて神様の神殿を立て上げていったんですね。ですからダビデも自分の力、そして神から与えられている使命、計画、それを合体させて生きているんです。ですから私たちの今日の聖書の御言葉も、私たちは私たちの持っている賜物、神の計画、神の私たちに与えられていることをですね、こう合わせながら私たちが生きていくこと、とても大事だと言えます。人生100年の時代だと言われています。であるならば、どのように私たちがこれから生きていくか、そのことはとても大きな課題です。今日御言葉から神の計画、 そして私たちの力、それを神様の計画に合わせて用いていくっていう、そのことがあるならば、なんと素晴らしい一年を過ごすことができるかと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日、私たちはマタイの生き様を通して、イエス様がマタイを選ばれたってそのことを思うとき、神は私たち一人一人をも選んでくださって、そして私たちを神の子、神の家族と召してくださいました。であるならば、私たちも先人に倣って御子知心、古きを訪ねて新しきを知る、その生き方も心に留めながら、私たちの信仰生活をこの一年全うすることができるように、神様助け導いてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。